はい、聖書朗読ミカ書6章1節から8節。旧約聖書1455ページです。ミカ書6章1節から。聞け、主の言われることを。立って告発せよ、山々の前で。峰々にお前の声を響かせよ。聞け、山々よ、主の告発を。とこしえの地のもといよ。主はご自分の民を告発し、イスラエルと争われる。我が民よ、私はお前に何をしたというのか。何をもってお前を疲れさせたのか。私に答えよ。私はお前をエジプトの国から導き上り、奴隷の家からあがなった。またモーセとアロンとミリアムをお前の前に使わした。我が民を思い起こすがよい。モアブの王バラクが何を企み、ベオルの王バラムがそれに何と答えたかを。シティムからギルガルまでのことを思い起こし、主の恵みの御業をわきまえるがよい。何をもって私は主の御前にいで、意図高き神にぬかずくべきか。焼き尽くす捧げ物として当祭の子牛をもって御前に出るべきか。主は喜ばれるであろうか。幾千のお牛、幾万の油の流れを。我が咎を償うために長子を、自分の罪のために鯛の身を捧げるべきか。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。新約聖書マルコによる福音書10章35節から45節。新約聖書82ページ。マルコによる福音書10章35節から。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが、何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか。彼らができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることになる。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者はすべての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。お祈りします。天地の作り主であられる全能の神様、この朝もこうして私たちがここに集い、皆をたたえ、 あなたの言葉に耳を傾けることができますことを感謝します。あなたが美しく作られたこの世界の中にあって、私たちの罪のゆえに自然は傷ついて、その中で生きる者たちも傷を受けて、まことの神の子供たちの出現をうめきながら待っています。受難節であるこの時期、私たちは自らの罪深さを振り返りつつ、それがあなたの御胸に背くものであることを悔いて、あなたの前に懺悔いたします。神様、どうか私たちを憐れんで、私たちに新しい命を与え、御前にあって喜びにあふれて再び歩み始めることをお許しください。御子なる神イエスキリストよ、あなたは私たちの一人となり、私たちの憎しみと暴力を一身に受けて、その屈辱の死を苦しみ、黄泉にまで下られ、そして天に昇られました。あなたが私たち自身が私たち自身に近いよりもさらに近く、私たちの近くにあられ、生きる時も死ぬ時も共にあって、私たちを天へと導いてくださることを心より感謝いたします。私たちがあなたの生涯の歩みが弱く小さくされた者たちと共に苦しむという歩みであったことを心に刻むことができますように、創造者なる聖霊の神様、あなたは私たちに理解力を与え、人種や国籍や宗教や考え方やその他さまざまの障壁の違いを超えて、私たちに理解と和解と喜びをもたらし、私たちを作り変えてくださる方です。今日も私たちのところに来て、この私たちをあなたの御胸にふさわしいものと作り変えてください。三位一体の神様、この小さな群れの中にあって病を得たり、さまざまな事情から礼拝に参加できないお一人お一人のことを思います。どうか今朝あなたの皆を呼ぶ一人一人の上に、あなたが恵み深く祝福を与え、癒しの御手を伸ばし、私たちのもとに戻してください。この町に住むすべての人々のために祈ります。私たちが幼い者の小さい命を尊び、若者たちが夢と使命を自覚して生きていける世の中にすることを努力し、大人の人たちが責任をちゃんと全うし、日々を重ねた人々の心が安らかなものでありますように、とりわけこの国にふるさとを逃れて助けを求めて来られた人々の上に、私たちの社会が寛容で温かい守りを差し出すことができますよう導いてください。神様、今日も聖書を通してお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。先ほどお読みしましたマルコによる福音書のテクストには、ゼベダイの息子たちとイエスが対話をし、後に10人の弟子たちも呼び寄せて、君たちは使えるもの、万人の奴隷になるだろうと教えています。そして今日の段落の一番最後には、人の子も使えられるためでなく、使えるために、そしてその魂を多くの者の身の代金として与えるために来たのだからとイエスが述べています。今日はこの 身代金としてという言葉に注目しながら皆さんと一緒に考えてみたいと思います。私たちの教会でもあるいは他の教会でも受洗を志願する方がその洗礼式に先立つ信仰告白として次のように言うことはあるだろうと思います。キリストが罪人である私に代わり十字架で犠牲となって死なれたことを信じます。この尊い贖いを通して私は救われると信じます。多くのものの身の代金としてというこの聖書箇所も今私が仮に再現しましたような贖罪信仰に基づく信仰告白の意味に理解されることは多いだろうと思います。その一方で犠牲、贖罪、代理の死といったキリスト教に固有だとされているものの考え方は伝統的にいろいろ批判を受けてもおります。代表的なものをいくつかご紹介いたしますと、例えば倫理的な在籍を人は本人が担うべきであって、それを他者に転嫁することはしてはならない。したがって他人の罪を担って代理の死を誰かが死ぬということは許されることではないという批判があります。インマヌエル・カントの批判です。あるいは十字架刑とは暴力の極みであり、これはとても残忍な処刑法であって、このような暴力行為を福音として述べ伝えることは、あるいは人間を殺して犠牲として捧げるなどという行為をポジティブに捉えることは、これは身の毛もよだつ異教主義に他ならない。牧師の息子フリートリヒ・ニーチェによる批判です。あるいは贖罪の死を肯定する者たちは本質的に暴力を容認している。そのような暴力の容認は理不尽な排除の連鎖を、ずっと生み続けることになるだろう。文化人類学者ルネ・ジラールの批判です。あるいは永遠なる神の名誉回復を果たすためであるならば、我が息子の血を犠牲として要求する神とは残忍かつ自己中心的でサディスティックかつ暴君的な家父長であって、このような神の観念は到底受け入れることができない。これはフェミニスト系の聖書学者が大勢主張していることであります。古代の呪術家の中にも神々や諸力が、霊的なパワーが人の殺害や人を犠牲とすることを尊ぶなどと考えるのは馬鹿げている、そのような不自然で残忍な欲望は弱くて堕落した心から生まれ、かつそこだけに住まうことができるというキリスト教徒でない、ユダヤ教徒でない人の批判もあります。皆さん、私たちはどうしたらいいのでしょうか。イエスの死が救いをもたらす死であるというふうに我々は告白いたしますが、そのような理解が誕生したのは一体いつであったかということを最初の手がかりにしたいと思います。その答えは比較的簡単に得られます。すなわち、神はイエスを死者たちの中から起こしたという復活信仰が成立してその後です。歴史上のイエスと歴史上のお弟子さんたちにとって、イエスの死の瞬間は、これは恥と絶望に満ちた挫折と意味喪失の体験そのものでありました。復活信仰は その挫折の後に死んでいるイエスが生けるものとして現れるという不思議な体験を経て、一番最初のその言語化は私は主を見たというこうビジュアル系の、あの視覚系の言語ですね。でその後多分いろんなこうレフレクションを経て、神はイエスを死者たちの中から起こしたという起こした場面を見たわけではないのに起こしたという解釈を行っているんですね。お墓の中を見た人は誰もいないのです。でこれはあのゾンビが出たという意味ではもちろんありません。そうではなくて、イエスの身に神が世界の終わりに行うと人々が信じていたことが起こった。つまり世界の終わりが始まった。今や新しい世界が始まっている。つまりイエスの身に起こったことは信じる者たちにおける対する世界の終わりの救いを意味している。そういう新しい現実理解が復活信仰です。そこから生まれた新しいイエス理解とは、イエスの存在とは私たちの救いのためであり、ならば彼の死もまた私たちの救いをもたらすための神の行為の一部分であるという理解です。そこから初めてイエスの死も私たちの救いをもたらすという考え方が生まれたと考えてよろしいかと思います。先ほどいくつかの犠牲という考え方はよろしくないという批判をご紹介いたしましたが、そのような批判の中には今私が申し上げたようなキリスト教にとって大変根源的な復活信仰と、それに伴う今や新しい世界が始まったという現実理解を十分考慮しているとは思われないものも含まれております。もうちょっと言うと、キリスト教徒自身が復活信仰とは何かということをやっぱりもう一回考える必要があるのかもしれません。でさらに新約聖書そのものを見ましても、私たちが犠牲、贖罪、代理士というふうに分類してしまうテキストの発言の種類は結構たくさんございます。例えば、神はイエスをなだめの供え物として立てた、神を介して彼の血によるという発言がパウロに出てきますが、これは狭い意味での神殿での犠牲釘をモデルとして言われていると思われます。しかしイエスは祭司によって神殿で殺された人ではありません。ローマ兵によってエルサレムの城外で虐殺されています。したがってこの発言はイエスの死を目撃しただけではできない、やはり復活信仰に立った信仰者の新しい理解だと思います。さらに有名なヘブライ書の大祭司キリスト論と呼ばれるものがございます。こういう発言が出てきます。イエスは大祭司たちのように、まずは自らの罪のために、次には民の罪のために毎年犠牲を捧げる必要がない。彼は自らを捧げることでただ一度でこれを行った。ヘブライ書の大祭司キリスト論は、大祭司という、ユダヤ教の祭儀共同体を代表する人物が行う、行為の意味を、イエスの生涯とその死、そして復活に当てはめて、理解しています。しかし、旧約聖書に出てくる大祭司とは全く違う存在であるということを同時に言っていますね。旧約聖書の理解ですと、大抵は、いくつか標準パターンがあるんですが、その典型的なものによりますと、犠牲を捧げる者が傷のない犠牲の獣を 祭司の前に連れてきます。そして祭司が犠牲を捧げる者たちの在籍をその獣の上に転移させまして、そしてその、犠牲を、ほふって血による儀式というのを行います。でそれは神に向けての儀式です。すると神がそれを読みして、犠牲を捧げる者との、共同性というかコミュニティを、再び回復するという、そういうステップが普通の考え方です。そして犠牲は反復されなければ意味がありません。でさらにさまざまな犠牲がありまして、犠牲には多様性があるというのが基本的な考え方です。でこれに対してヘブライ書はイエスは犠牲を捧げる人であり、イエスは捧げられる犠牲であり、イエスは祭司であり、イエスは神と一つであると言っています。これはもはや犠牲ではありません。さらにイエスは犠牲は一回だけだとヘブライ書は言います。何種類もありません。つまり旧約聖書の人がヘブライ書を読めばこれは犠牲ではないというはずです。つまり私たちもイエスがどのような意味で犠牲であるのかということについては、注意深く考えた方が良いように感じます。さらにこういう発言が現れます。キリストは私たちの罪のために死んだ、聖書に従って、そして埋葬された、彼は三日目に起こされている、聖書に従って、そして誰それに現れた、次に誰それに、次に誰それに。これは第一コリントス書簡の15章というところに伝えられたとてもとても有名な定式です。実は皆様この告白、キリストは私たちの罪のために、これはおそらく罪の許しを目的としてという意味だと思いますが、死んだという言い方は神殿祭儀とは直接関係がございません。そうではなく大事な人のために、夫のために妻が身代わりになって死ぬという言い方が古代の文献に出てまいります。あるいは家族のために命を捧げるということは古来ございます。祖国のために自分の命を捧げるという人はいます。そのような行為を指しても犠牲ということがあるのです。しかしこれは猜疑的な犠牲ではありません。ヘレニズムローマの時代には、デボーツィオというラテン語で、英語のデボーションという言葉と同じですが、戦場で軍隊のトップが敵の軍に自分の命を引き渡す、その代わりに神々が人の血を流したその汚れを清め、自分の軍に勝利をもたらすよう祈願する、神にそれを約束させるという習慣がございます。自分の命と引き換えに神の祝福を自分たちの国家と軍隊に求める。イザヤ書53章の有名なしもべの歌を皆様はご存知と思います。第一ペトロ書でもキリストに適用されております。この、言い方も実は神殿祭儀とは結びついておりません。そうではなく苦難のしもべは人知れず民族全体の罪を我が身にあざけりとして背負い、そして死んでいった、その彼が打たれた傷によって実は自分たちは癒されていた、これは祭儀とは関係がないのです。あるいはさらに、パウロですけれども、キリストはその死によって私たちを罪から死から律法から贖い出したという発言が あります。あがなうという日本語の漢字は食材の食と一緒なので、これは食材だとあっという間に思って神殿と結びつけがちかもしれませんが、元のギリシャ語は食材の食は改変がついていますのと実は一致しておりまして、商業用語です。エクスアゴラゾ、市場から引っ張り出す、つまりこれは、人身売買の言葉です。神殿ではなくてマーケットと関係がある言葉なんですね。つまり新約聖書はイエスの死が人の救いをもたらす死であるということをいろんなところからイメージを引っ張ってきて多様に展開しているというふうに見るのがおそらく適切であろうかと思います。身代金という言葉も同じ、人身売買にまつわる言葉でして、主として誘拐された人を身代金を払って買い戻すとか、戦争捕虜を買い戻すために使われるのが身代金なのです。ではマルコの福音書がここで、イエスが身代金として、多くの人の身代金としてイエスが命を与えると言っているのは一体どういう意味なのでしょうか。直接の文脈から分かりますことは、この身代金は虐げられた人々を抑圧的な支配から解放するためであることが分かります。異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっていると訳されていますね。この箇所、少しギリシャ語に奴隷的に即して訳しますと、およそこう訳すことが可能です。諸民族を支配すると思われている者たちが彼らを上から支配し、彼らの中の大いなる者たちが彼らを上から命令していることを君たちは知っている。諸民族を支配すると思われている者たちというのはローマ人でしょう。ローマ人が諸民族を上から支配している。そして諸民族の中の大いなる者たちが諸民族を上から命令している。諸民族の中の大いなる者たちって何でしょうか。ローマ帝国の支配下にある異民族の支配者たち、例えば皇帝と元老院の許可によってユダヤ民族を支配しているヘロデ王家のことです。つまりローマ帝国は二重支配なのです。それを君たちは知っているはずだと言っていますが、これに対してイエスは、君たちは使えるものとなり、偉くなりたいというのは大いなる者たちになりたいという意味ですね。あとそれから一番上になりたいと訳されていることは第一のものになりたいという言葉ですが、偶然かもしれませんが第一のものと名乗った人が一人おりましたね。プリンケプス、ローマ皇帝です。ですから、マルコによる福音書は当時の世界の抑圧的な権力構造を明らかに批判する言葉をイエスに語らせている、ということができます。その関連で、身代金という言葉が出ていることに、着目できるのではないでしょうか。もう一つ、マルコ福音書の全体を見ますと、イエスは差別をもたらす病から、そして人の主体性と人格を奪い取る悪霊からの解放をイエスについてたくさんたくさん物語っています。悪霊などというものは私たちの日常世界にはもはや現実ではありませんけれども、イエスにとってはとても大きな リアリティであったと歴史的には考えられます。そしてイエスが悪霊を追い払うのは、サタンが天上世界での支配、発言権を奪われて地上に投げ落とされ、のたうち回っている。その子分どもの支配から人間を取り戻すという、そういう理解です。今で言えばこれは人権思想と評価しても良いかもしれないです。イエスにとってはそういう古代の神話論的な宗教的な動機づけがあると思います。一つそれとの関連で私が素敵だなと思っているのは、人間を家のように捉えて、その中に住んでいる悪霊を追い出すことでその人間を解放するという考え方をイエスが、古代の人々と共有している、そのことです。今の時代の私たちはどちらかというと、あなたの考え方が変わらない限りあなたは幸せになりませんよというふうに言うんですね。でそれってなかなか難しいんです。そうではなくて、あなたに取り付いている悪霊を私は追い払うからねってイエスは言うんです。とても優しいと思います。そしてイエスが多くのものの身の代金として自分の魂を、これ命と訳してもいい言葉ですが、それを与えると言っています。多くのものというのは、アラム語法だと言われ、アラム語の言語表現を受けたギリシャ語だと言われていて、万人というのに近いんじゃないかと言われます。でイエスの、命の差し出しの行為が万人のための身の代金だという考え方は、先ほども申し上げた通り、イエスの復活に対する信仰が前提になった発言です。イエスの復活がなければ彼の死が救いをもたらすという理解はございませんし、イエスが地獄から天の上まで登っていかなければ彼の存在が万人に救いをもたらすという理解は生まれません。すなわちイエスの復活があらゆる差別と抑圧からの解放をもたらすものであり、彼の地獄の死もまたその解放をもたらす神の救いの行為の一部であり、そのような意味でサタンと死という敵の手から私たちの存在を取り戻す身代金という存在としてイエスは生き、そして死んだのだ、そうこの福音書は告げていると思います。そして言うまでもなく、身代金という言葉は単なる人身売買を超えて、単なる敵からの身内の買い戻しを超えて、私たちの救いを表現するために選ばれ、その意味内容を変化された、そういう新しい言葉としてここに立っています。お祈りいたします。神様、私たちを抑圧から、私たちを虐げから、私たちを差別から解放してください。私たちが奉仕者として使え、奴隷として生産的な労働を行うことをお許しください。あなたは私たちにあなたの命を身の代金としてお与えになりました。そうして私たちがあなたの復活の命を分かち合うことができるようになるためです。あなたとあなたの息子なる神と聖霊なる神に、平和と御栄のうちに栄光があるように。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。305番の1節から3節です。どうぞお立ちください。